はい、じゃあ次の発表ですけれども、すいません、先ほど、ずらさせていただきました、RIRR を取り巻く動き、アフリニック ICP2 改定というところで、前村さん、ご準備よろしいでしょうか。
はい、聞こえてますかね。
はい、今、ちょっとこちら、会場投影しますので、ちょっとお待ちくださ
はい、お願いします。すみません、ちょっとバタバタしてしまいまして、直前で時間を変えていただいたりなんかして、どうもありがとうございました。
会
それ
場
で
し
は、
ますので、じゃあ、発
はい、
表
投影していただけるとあ
ください。
りがたいです。
はい。
はい、ありがとうございます。
はい、こちら投影しておりま
と、
す。よろしくお願いします。
最初から、ありがとうございます。それでは、インターネットガバナンスアップデートということになっておりましたけども、何を話すかというと、ICP2 改定やアフリニックなどの RIR の、周りの最新動向ということで、発表させていただきたいと思います。JPNIC の前村でございます。今ですね、時折しもインターネットガバナンスフォーラムというのをやっていまして、ノルウェーのオスロというところにいます。正確にはリレストロームという町なんですけども、オスロから電車で10分ぐらい、通勤していまして、やっております。それで、会場からなんですが、だだ広い会場でいろんなところにですね、ちょっと入り組んだところがあるんで、うまく発表用の、場所確保できたんじゃないのかなと思います。ここから、30分ほどですけども、お話ししてまいろうと思います。次のスライドお願いします。はい、2つあります。ICP2 のお話と、あとアフリカの状況というこの2つをお話ししていきたいと思います。次お願いします。ICP2、RIR 設立認定基準の見直しというやつです。次のスライドお願いします。次のスライドは、前の JPOPF40、あ、OPM47 回目の資料をそのまま出してきております。12月6日まで ICP2 第2版の、原則案というものを公開して、皆さんから、ご意見をいただいておりました。それで次のスライドお願いします。原則案、どういうふうなことが書いてあったかということなんですけども、これも OPM47 のスライドそのままなんです、ほぼそのままなんですけども、ですね、どの辺が今回の改定で変わるかというと、このライフサイクルっていうものを定義するってやつなんですよね。ICP2、今の ICP2 は認定条件で、認定した後にどうするかっていうのはあまり書いてなかったというのに対して、認定取り消しというのを、定義をして、認定取り消しにならないようにみんなで頑張るみたいなことを書いている。で、その辺が変わってきてるんですね。認定取り消しって、前にも言いましたけども、考えるだにですね、もう絶対やりたくないなっていう話なんですよね。なんですけども、認定取り消しというものを定義することによって、ほんじゃ取り消しにならないためにはどういうふうなことをしたらいいのかということが明確になってくるということです。もう一つ、認定の、あ、に、えーと、認定はいいんですけども、運営の中で一つ大きなものとして加わったのが、運営の要素のところの、下から2行目にありますね、監査というやつですね。RIR は、運営、こういうふうに運営していってくださいよっていうふうな要件を、次のページ行きましょうかね。次のページ行っていただくと、運営の要素が大写しになっているんですけども、これらの、運営時の要件を満たしていくということを、定期的に監査して証明していかなきゃいけないということにしています。この2つが、まあ、なんといっても一番大きいところなんじゃないのかなというふうに思います。それで次お願いいたします。原則案の意見聴取というものをやりまして、ですね、2024年の10月8日から12月6日まで、やりました。ですので、JPOPM47 のちょっと後までやったという感じですね。それで、その結果ですね、ICANN のパブリックコメントというやつがあって、たくさんパブリックコメントやるんですよね、ICANN というところは。そこに寄せられた意見が14。あとは RIR の意見聴取のページっていうのも作りましたんで、まあ、そちらの方に寄せられた意見というのが298ということで、まあまあ多いですね。数的にはまあまあ多いんですけども、これ、サマリーレポートとか見ていただくと分かるんですけども、結構たくさんの意見が、かなり似通っていると。ほぼアイデンティカルなんじゃないかみたいなものも多かったので、そこはですね、一応全数を、レポートの中には、紹介をしながら、定性的に似たようなものっていうものにこう類型化しまして、その類型ごとに、これは緩和するべきか否かみたいなことをですね、 2025年2月の、プタリンジャヤのアプリコット2025にですね、エースアドレスカウンセルが全員集まって、集中作業をしましたというふうなことをやりました。次お願いいたします。で、まあ、その結果ですね、プタリンジャヤでも仕事をしてたわけなんですけども、改定案を具体的に原則案と原則案にいただいた意見からですね、改定案を作りました。で、その結果ですね、認定要件という名前だった、ICP2 の、ドキュメントのタイトルをですね、大きく変えました。その名もですね、地域インターネットレジストリの認定運営維持、認定取り消しに関するガバナンスドキュメント、ガバナンス、文書というふうな名前にしました。で、省略して RIR ガバナンス文書というふうに言っているというふうなのが今の状態ですね。英語で言うと、ガバナンスドキュメント for the recognition, maintenance, and the derecognition of regional intent registries, RIRs というふうになっています。それでこれをですね、4月16日に公開して、5月27日まで意見募集をいたしました。で、意見募集に関してはですね、各 RIR、アフリニックにも作ったんですけども、に意見募集のメーリングリストを設置しまして、その後ですね、RIR のミーティングなどを、その時に4月16日にはすでにエピニックアプリコットが終わってますんで、アプリコットではできなかったんで、エピニックはですね、ウェビナーを2回やりましたと。で、付け加えて、NIR 向けウェビナーっていうのもやりましたというふうなことをやっています。で、他の RIR でもウェビナーやりまして、アフリニック向けにもやりまして、アフリニック向けのウェビナーでは私が説明したりなんかしてもいますと。そんなことをやりました。で、そういうふうなことをやってですね、この次は ICANN83 っていうのは、先々週にあった、プラハであった会議なんですけども、プラハの会議でまた ASAC が全員集まってですね、集中検討を実施いたしましたというふうなことですね。で、それとともに、ICANN のミーティング1週間通じてですね、いろんなところ、いろんな支持組織、サポーティングオーガナイゼーションや、アドバイザリーコミッティがありますんで、そういうところに出向いていって、ご意見を伺うということをやりました。で、その中でもですね、顕著なご意見というのもありましたんで、もう、やおら、そこで、プラハでもいただいた意見も、集中検討の勘案に含めるみたいなことをやってですね、かなり、正確に、正確にというのか、念入りに、お話を聞いたというふうな感じがしています。そして次のページをお願いいたします。そんな感じで、今の状況はここまでなんですけども、今後の計画なんですけども、もともとの計画はですね、このまま、このコンサルテーション意見聴取の、内容をもってですね、ドラフトの、ガバナンスドキュメントを、最終版にしようというふうに思っていたんですけども、もうちょっと念を入れてやった方がいいかなというふうに思いましたので、もともとの計画、上の方に書いてあるのは、8月末から9月末、9月の間に最終案を公開するとすると、そうするとそれをですね、秋の RIR サーキットに、持ち込むことができますんで、まあ、そういうふうなことをやろうかなと思ってたんですけども、ちょっと見直しをしまして、10月末に ICANN84、マスカット、オマーンでやりますが、マスカット会議の後にもう一度 ASOAC ワークショップを開催して、意見聴取の結果を検討しようというふうに思っております。まあ、その後最終案になるとすると、ですね、2025年中に固まると思ってたものが、おそらく3ヶ月ぐらいずれるんじゃないかなというふうに思っています。そういうふうなことが、ICP2 の状況です。次行きましょうか。アフリニックの状況です。ですね、もう1枚お願いします。嬉しかったことがありまして、1つはですね、2025年の3月に、それまでですね、ちょっとストールしてたんですね、アフリニックの完全認プロセスというのを、2024年の9月に、導入をしてたはずだったんですけども、それがですね、途中でストールしまして、止まってしまったと。で、もう一度、念入りにというのか、念を入れてですね、モーリシャスの最高裁とも、いろいろと協議をしてですね、2023年の9月に、新たに、指名された管財人のプロセス、で、が、始まりましたというふうな状態です。それで次のページお願いします。その結果ですね、管財人の方で、役員選挙を進めていかなきゃいけないというふうなことで、4月の21日に選挙をやるよということが示されましたと。で、それと同時にですね、推薦委員、指名委員会、 選挙事務委託業者の選定が管財人か知らされていますというのがこの段階です。で、次のページ、その1週間後には選挙人登録というのをやってくださいよと。アフリックの、リソースメンバーに対して選挙人の登録を求めるということをやりました。で、投票日が2025年の6月23日ってここはさらっと書いてありますけれども、昨日ですね。昨日選挙、投票が行われています。で、電子投票はその前から入っているということなんですが、その次のページお願いします。で、5月の13日に、候補者の推薦が始まりました。で、5月23日まで、推薦を受け付けて、候補者のリストがこの時点で確定しています。で、こちらの方のリスト見ていただくと、候補者が見えまして、その中には、私が知っているような、この人だったらいいな、みたいな人も含めてですね、たくさんいますが、まあ、そうじゃない、聞いたことないなっていう人もたくさんいましたが、まあ、そういうふうな候補者リストが固まりました。で、その次ですね、5月13日で、6月6日にですね、アイキャンからこういうふうな、アナウンスが出てきてます。アイキャンからモーリシャス最高裁に出したんですけども、アイキャンとしては2つの懸念があるんですと。1つは、アフリニック法人の会員、これですね、ちょっと、めんどくさいんですけども、ご説明してまいりますが、アフリニック法人の会員として、今までにそんなことなかった、明らかに社内規則や、慣例に反して、アフリニックの、なんかアプリコットって混ざっちゃってますけど、すみません、アフリニックの資源会員の1社の新たな登記が行われたということを我々は知ってるんですと。それはなんか変じゃないですかと。で、もう一つは、その推薦に、ノミネーションコミッティの2人の、メンバーが、過去にその資源会員の法人会員への登録っていうのを指示していたというのが、この2点おかしいんじゃないですかねと言っていると。ここでは資源会員の1社というものを、名前を書いていませんが、こちらの方のリンクをたどっていただけると、その会社の名前も見えてきますと。で、その会社の名前はおそらく皆さん、こういった、発表を通じて聞いたことがあるところ、ああ、あいつねっていう感じになると思います。そこですね。ということが懸念、でありましたと。したがって、アイキャンとしては、モーリシャス最高裁に、法人会員の登記に関する完全な透明性を求め、推薦委員会を再構成して、残務の執行を行って、是正ステップを取ってくださいと。で、プロセスの中の文書は公開してください。こういうふうなことをお願いしたというのが今月入ってからですね、6月の6日です。それで、次のページ行きましょうか。6月19日ってもうちょっと前ですね、1週間、5日前なんですけども、それで、理事選での公正を求める裁判所命令というのが出ています。で、6月6日のアイキャンから、モーリシャス最高裁に出された要請に、ほぼ従った形で、最高裁からアフリニックの管財人に命令されています。つまり、この3つというのはさっきのページからコピペしてきたものなんですけども、法人会員の登記に関する完全な透明性と、推薦委員会の再構成と残務の執行、そして是正ステップの実施と公開文書化と、これらを、やりなさいというふうに最高裁から管財人に命令されていると。で、まあ、これに従って管財人は一応対応しました、なんですけども、ここにですね、この文書の中で、管財人のコミュニケという文書に対するリンクがあるんですけども、その中ではですね、まあ、結構、ブツブツ文句を言いながら、まあ、でもやりましたよっていうふうな感じになっていますということですね。これが6月19日です。で、次のページ行きますと、理事選が、理事選というのか、選挙がですね、昨日ありまして、で、面白いんですけども、この選挙の、開票の結果をですね、YouTube でライブで公開してたりもしました。なんで、そのライブを見てたんですけども、ちょっとよく、顛末がわからなかったんですが、どうも手続きの途中で不具合が見つかって延期になったようです。延期、サスペンドされたようなんですね。なんで、まあ、延期されたということは、もう一度やり直しをするっていうふうなことになるんだと思いますということで、これでですね、最後はもうありがとうございましたのスライドしか残ってないんですけども、ちょっとこれ、こんな感じで見える部分からアフリニックの状況を、お話ししてきたんですけども、このちょっと1枚、2枚、戻ってもらえますかね。要するに何かっていうとですね、 管財人を指名して、新たな、理事会の構成をやっているにもかかわらず、そのあたりがどうも臭いという状態だと思っていただけるんじゃないですかね。だから、アイキャンからも、ちょっとおかしいんじゃないですか、ちゃんとやってくださいよというふうに、声を、立てているというふうな状態です。声を立てて、それに対して、最高裁も応じて、管財人も対応して、選挙をやったが、それもなんかおかしいから、やり直しになっているというのが、今日、一枚、めくっていただいて、理事選の状況だということですね。逆方向に、順送りしてください。順送りです。6月23日に行っていただきたいんです。すみません、ありがとうございます。というわけで、選挙が延期になったということですね。で、これまあどういう状態かっていうのは、この地で、この問題に関して興味を持っている人はまあまあたくさんいるんでですね、昨日から今日にかけて話を聞いていたりもするんですけども、まあ一応ですね、私とかから見ても、まあこれで選挙一回延期になったでしょうっていうふうなことは、ことで言うと、どんどんどんどんですね、ちょっとこのプロセス、まあ、本当に大丈夫なのって言ってみんな心配して、どんどんもっともっとたくさんの人が、見ていっている状態なんじゃないのかなというふうに思うんですよね。なので、ここでこの投票がやり直しになったっていうのは、次にはもっとまともなことができるかもしれないということを、期待したりなんかする上では一ついいことなんじゃないかなと。なんかおかしいことは騒ぎましょうというふうなことかもしれないですね。というのが、ちょっとすっきりしないのかもしれないんですけども、アフリニックの状況としてはそんな状況でありますということです。私からもですね、なかなか本件に関してですね、クリアに情報は見えてきませんで、公開情報をもとに、想像しているというような感じにしかなりませんが、本件に関して松崎さんも、結構ご存知なんじゃないのかと思いますんで、松崎さんも含めてですね、皆さんからのご、あの、えーと、ご、えー、質問にお答えしていければいいかなというふうに思います。私から以上です。ありがとうございました。ご質問などあれば、まだ、15分ほどあるということになってますんで、承ります。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、前村さん、どうもありがとうございました。はい、それではこちらの発表に関して質問、ご意見等ございましたらお願いします。あ、じゃあまず松崎さんから。はい。
ご指名につき、IIJ？ 松崎です。選挙が結果が公表延期となったのはですね、選挙権者の代理人手続きのところで、この人は本当に正当なその選挙権の代理プロキシに該当するのかみたいなところに懸念があるものがあるというようなことがあったようで、で一体何票分そのぐらいその懸念があるかはどうか全然わからないんですけども、とにかくその有効投票数に影響しそうな懸念があったので、それを調べるために延期になったというふうに聞いております。
松崎さん、ありがとうございます。
まあちょっと引き
と
続
いうわ
き、
けで、
引き続
怪
き
しいですよね。
が、もう注視が必要というか、もう本当にみんなで見守って、おかしいと
そう
ころは
ですね。
ちょっと言わなきゃいけない案件なので、はい、
はい。
頑張ってまいりましょう。
みんなで見守って、違うじゃないか、そうだそうだっていうい係をやんなきゃいけないんです。
はい、ありがとうございます。はい、他に何かございますでしょうか。はい、
そうですね。
はい。
どうぞどうぞ、行きまし
いえ、
ょう。
どう
何
ぞ
か
お
ご
願い
質
し
問
ま
があ
す。
った。わかりました。ですね。まあ、こんな感じなんですよ、アフリニックの方は。で、まあ、ちょっと怪しいじゃないですかと。で、怪しいということは、次になんか想像できるのは、ひょっとして、そういう人が CEO に、座っちゃう可能性もあるみたいなことなんですよね。なんていうことを想像すると、ICP2 の、改定というものが、いかに意味があるかということも、なんか分かってくるんじゃないかなと思うんですよね。ちゃんとやれない、 RIR というのがいたら、認定取り消しにするんだからなというのが ICP2。本当は想像したくないんですけども、その想像したくないシチュエーションというのが起きたならば、これは有効だと。そんな感じの組み合わせの2つになっているというふうなことで、お考えいただければいいんじゃないのかなというふうに思います。
はい、中川さん、ICP2 のスケジュールのところをちょっと見せてもらっていいですかね。
そこですね。
そうすると、今年の10末ぐらいに意見聴取をして、最終案が出たそうすると、またもう一回、パブコメ的なものが走るような感じなんですか
はい、
ね。
そうですね。はい。そんな感じです。
なるほど、そう
そ
す
れで、
ると。
意見聴取もですね、今この段階でドラフトの、テキストになっているんで、書き手としては、そのドラフトからもう少しテキストを精緻にして出来上げるみたいなことで考えるんですけども、皆さん、いろいろと言いたいことっていうのはもっともっとこうでかいことを言いたかったりですね、いろんな、それはそれで、とか、あと逆にその細かいインプリメントのところを、ご指摘いただいたりなんかして、そういうのも全部、これからの、将来的な、プロセスに有効なんですけども、まあまあ、結構大きなことを、拝聴しているというような感じですね。いろいろと勉強になるなと思いながら拝聴していまして、次の、ドラフトの時には、そういった意見をどういうふうに我々が検討して、分析して、解釈して、採択というのか、反映するしないを決めたかというのも、書けるといいなと言って、今、考えているところです。それで、12月中に、最終回するつもりだったんですけども、少し伸びるとすると、まあ、おそらく3月ぐらいになるのかなというのが今のところ、まだ何もアナウンスしてないんですけども、そういう状態だということです。
これの最終的な文章の採択っていうんですかね、決定っていうの
ない、
は、
はい。
どういうプロセスなんですかね、
あ、はい。
これがコンセンサスベースなのか、本当に多数決になるのかとか。
あ、はい、わかりました。まずはですね、NRNC の中でテキストを、出来上げると、NRO の責任を取っているのは NRO エグゼクティブカウンセル、RIR の CEO、現在4人ですけども、のカウンセルなんですね。こちらの方で、まあ、確認をして、その過程で、リーガルチェックもしてということがあると。で、それで NRO から ICANN 理事会に対して、これで、吟味してくださいみたいなことをやるんですけども、まあ、もちろんもうそういうプロセスの中で、ICANN 理事会にもですね、ICANN の方にもあらかじめテキスト見せながら、そこは、そこの、プロセスは整合させながらやるんだと思います。最終的には理事会、ICANN 理事会の承認で最終化されるというふうなことです。
ありがとうございます。先ほどのお話でちょっとアフリニックがひょっとしたらみたいな話があったんで、なんかアフリニックから出てくる ASO がそこに反対したらどうなのかなとかちょっと思ったんで、
ああ、
す
なるほ
み
ど
ませ
ね。
ん、プロセスをちょっと聞いてみたかった。
あ、なるほど、わかりました。今ですね、アフリニック地域からの ASO の、アドレスカウンセルのメンバーはいないんですよ。なぜなら彼らがミーティングも、開けないし、理事会もないから、理事会のアポイントメントもできないし、ミーティングでコミュニティに選んでもらうこともできないと。で、これが、もし、アフリニックが、理事会が、ちゃんとシートされて、CEO が、任命されて、で、それから、まあ、初めて、その、アフリニックの ASO メンバーというのが出てくるという状態になるんで、まあ、そうなると、というその段階の話を今、鶴巻さんなさったんですよね。そこまで早くはミーティング開催できないんじゃないのかなというふうに思います。
なるほど、わかりました。ありがとうございます。
はい。
はい、他のご質問等々ありますでしょうか。大丈夫ですかね。はい。リモートからは何か入ってますかね。大丈夫です。あ、はい。まあ、この件って全く我々も一言ではないと思いますので、なんとなくこう意識を持って ウォッチできたらなというふうには思いました。
そうですね。はい。ちょっとアフリカの方は本当に見えにくくなってきて、これをですね、ビビッドにお伝えすることがなかなかできてないんですけども、先ほど申したように、みんなで心配しながら眺めなきゃいけない段階になってきているような気がしますので、もう少し、情報の提供をですね、力入れてやっていこうと思います。
はい、ありがとうございます。はい、では、ご質問なければ一旦これでこの、セッションの方は終わりにしたいと思います。では、前村さん、ちょっと遠くから朝早くありがとうございました。
とんでもございません。どうもありがとうございました。すいません、バタバタしまして、本当に、ST の皆さん、スタッフの皆さん、ありがとうございました。皆さん、どうもありがとうございました。これにて失礼いたします。
はい、失礼します。